皆さんこんにちは。Wünsche einen wunderschönen guten Tag。私たちの説教のシリーズの、最中ですが、旧約聖書に記されているキリストの救いについての学びのところで今日は3回目となりました。Wir sind in unserer Predigtreihe, wo es alttestamentliche Zeichen des Heils in Christus geht, schon beim dritten Mal. 今日は神との和解、食材の日のお祝いについての勉強になります。長く、朗読してもらおうかなと思ったら、やっぱり部分的にだけにしようと思って、こんな組み合わせのところどころの朗読になって申し訳ありませんでした。時間の節約のために本当は16章全部読めば一番わかるじゃないかと思いました。Eigentlich hätte man das ganze Kapitel 16 lesen sollen. Das wäre sehr lang geworden. Aber deshalb habe ich nur einige Auszüge ausgewählt, die uns heute in dem, was wir lernen wollen, leiten sollen.救いの旧約聖書にある救いの印、救いの型とも、言いましたが、この学びのシリーズ で今日はこの食材の日のお祝いといって、実はこれは、最も最大一番、大事な、行事であると、まずユダヤ人のにとっては一番大切な行事であるということをまず学んでいかなければいけないんです。トップのトップの行事である、1年間の中で、最も、覚えられる、日であるわけです。今日までその、プロセスが続くんです。私たちは1年の中で何が一番大切かと言いますと、ある人にとってクリスマスであるか、ある人にとって自分の誕生日であるかよく分からないんですけれども、しかしユダヤ人は年中一番大切な日はどれであるかと一言聞いてみれば、誰であってもこの日だと言うんですよね。食材の日。
Wir sind heute mit dem Lernen über den großen Versöhnungstag an einer Stelle, wo wir es mit dem wichtigsten, dem allerwichtigsten Gedenktag oder Feiertag für Israeliten zu tun haben. Bis heute hält das an. Für die einen von uns mag der wichtigste Tag sein, dass man Weihnachten feiert oder der eigene Geburtstag vielleicht. Aber wenn man Juden fragt, was ist der wichtigste Tag im Jahr, dann kommt auf jeden Fall der als Antwort dieser große Versöhnungstag.
今日でしたら、ヨムキプールという日なんです。ヨムキプールはヘブライ語で食材の日と言ってもいいんです。ヨムは日ですね。日、何日であるか、日です。で、キプールはこの、告白に謝罪する、日という意味なんです。
Also das heißt auf Hebräisch Yom Kippur, und Yom heißt einfach der Tag. Kippur ist der Ausdruck von bekennen und Sünde vergeben bekommen.
Yom Kippur war, これはつい最近の写真なんですけれども、嘆きの壁の前はもうすっごい混雑になって、エルサレム中や国中のユダヤ人は集まったり、一日中何をするかというと、ここは面白いんです。
Am Tag Yom Kippur ist nicht nur hier vor der Klagemauer alles versammelt, sondern im ganzen Land Israel, überall versammeln sich Juden. Was machen sie den ganzen Tag lang?
これは面白いです。朝から晩まで、広場で集まったり、そう こんなようにするんですけれども、カイロに行ったりする、ユダヤ人もいるんですけど、どこに集まるか別にして、一日朝から晩まで御言葉を読んで、また読んだ箇所があればその次の箇所を読む間には自分の罪を告白するお祈りを次から次へとこう告白のお祈りを続けてやって、でまた御言葉を読んで、また告白して告白して、で間には角笛を、振らしたりして、そして朝から晩まで絶対、食べたりはしないです。断食の日でもある。そしてこれは
シャバットの土曜日でなくてもいいんですけど、何曜日であっても関係なく断食とともに、仕事は絶対しない、車は絶対動かない、動かさない、バスも動いてない、電車も動いてない、航空まで閉まってると、こういう現象のヨムキプールが毎年回大抵9月10月あたりですけど、に行われるわけです。 Am Tag Yom Kippur, da sind die Juden zusammen, um von morgens bis abends gemeinsam Wort Gottes zu lesen und dazwischen immer wieder zu bekennen, ihre Sünden zu bekennen. Es werden die Schofarhörner geblasen, es bewegt sich niemand auf der Straße, kein Auto fährt, kein Bus fährt. Es ist nicht mal ein Flugzeug unterwegs, der Flughafen ist gesperrt. An dem Tag ist noch strenger wie sonst, an einem Schabbat wird nichts getan, nur, man ist nur zusammen, um Sünde zu bekennen und diesen Tag zu feiern.
だから今読んだような行事ですか、こう聖女みたいなものは今ないんですから、だから生贄を捧げたりすることはないんですけれども、しかしここにもあったように告白の部分と罪の謝罪を願う、許しをいただきたいという希望の祈りが朝から晩まで続くんです。この日こそはトップのトップの最大の大切な一日であるんです。この日には今日みたいに私はワイシャツですけど、ズボンもなるべく白くするんです。白いというか明るい色のものにするんです。正統派の人はそうじゃないんですけれども、普通のユダヤ人はなるべく明るい服にして、明るいというのは告白、悔い改めの色とユダヤ教の中と言われているんですから、これは悔い改めの日であると決まっているわけです。
Also die Juden haben an diesem Tag ausgenommen den Orthodoxen in der Regel helle Sachen an, möglichst sogar helle oder weiße Hosen. Weiß ist die Farbe der Buße im jüdischen Glauben, um zu zeigen, das ist ein Tag der nationalen Buße. Hier wollen wir Buße tun.
この日は、もう一つあったかな、これですね。はい。夜になってもまた続くんです。
Auch wenn es Abend wird, geht es noch weiter. Bis in den Abend hinein.
で、この日は、ある、日程は有名となりました。ちなみに今年は9月の19日になるんです。その日は毎年多少違ってくるんです。ユダヤ教のカレンダーは私たちのカレンダーとちょっとのズレがあるんですから、
dieses Jahr wäre es der 19.9. wo das stattfindet, das jedes Jahr ein bisschen anders, weil der jüdische Kalender etwas versetzt ist zu unserem.
で、この日は1973年のヨムキプールは、覚えてらっしゃるか分からないんですけど、歴史 の授業から覚えてるかもしれないんですけど、有名となった日程でした。どうしてかというと、ヨムキプール戦争がこの日で始まったんです。なぜその日に始まったかというと、アラブ諸国、周りにいるアラブ諸国は、ユダヤ人を観察しながら、なるほど、この日は何も動かないんだ。この日は彼らの一番大切な礼拝の日だと分かって、もう用意全然してないユダヤ人をまさしくその日に襲ってやれば、やっつけることができるじゃないかという狙いで始めたわけですね。で、確かに彼らは用意がなくて、最初のこの1週間ぐらいかかった戦争は最初の2日間は非常に苦しかったんです。その後は逆転となったんですけれども、これは別の話です。
An diesem Tag, Yom Kippur, im Jahr 1973, wurde dieses Datum berühmt durch den sogenannten Yom Kippur-Krieg. Die arabischen Staaten darum herum haben genau beobachtet, jedes Jahr am Yom Kippur arbeiten die gar nichts und sind so konzentriert auf ihren Gottesdienst. An dem Tag überfallen wir sie unvorbereitet. Und das haben sie getan. Und es war auch eine ganz schwere Zeit, die ersten 2 bis 3 Tage für Israel. Aber dann hat sich das Blatt gewendet. Das ist eine Geschichte, die wollen wir jetzt heute nicht gesondert betrachten, aber man kann es in der Geschichte nachlesen.
これはだからこの、食材の火の時ヨムキプールに、の特別さ、この特別な立場が与えられていることの、ことであるわけですね。
Also das ist diese Besonderheit von diesem Tag, dem Yom Kippur Tag.
今日のテクストに基づいて、まず私たちは今日のユダヤ人ではなく、モーセの時代に戻っていきたいと思います。
Wir wollen aber jetzt zum Bibeltext, aufgrund des Bibeltextes, zunächst zur Zeit von Mose zurückkehren.
神がモーセにこの日のお祝いを導入するようにと命じたわけです。今日読んでいただいたところはちょうどそれを、神様がそれを命令するところなんです。
Gott hatte Mose den Befehl gegeben, diesen Tag auf diese Weise einzuführen.
Wir haben gerade gelesen bekommen, wie Gott diese Anweisung gibt.
それを学ぶためにはまずこの食材の火 の, あの意味と内容についての詳細を学ぶためには私たちはまず2つの点を前置けのとして、学ぶ必要があるじゃないかと思いますので今日は導入の時間はちょっと長くなりそうです、
Bevor wir uns mit diesem Tag und dem der Botschaft von diesem Tag beschäftigen könnenmüssen wir 2 Punkte miteinander betrachten als Vorbemerkung. Heute wird also die Einleitung in das, was wir lernen wollen, etwas länger.
2つ学んでいかなければいけないのは、1つ目は聖なる幕や会見の天幕がどういうものだったのか、これ一部始終全部今学ぶ時間はないんですけど、外観としてちょっと見ていかなければいけないんです。
Das erste, was wir lernen müssen, ist, wir müssen über die Stiftshütte kurz nachdenken. Wir können jetzt nicht die ganze Stiftshütte erlernen, aber, im Überblick uns kurz damit beschäftigen.
二つ目、その後に学んでいかなければいけないのは、生贄の捧げ物はどういうものがあったりして、何のために捧げ、意見を捧げる必要があったのか、それについても、学ぶ必要があるんです。
まず、前置け1、聖なる幕や会見の天幕と言われるところを、学んでいきたいと思います。
聖なる幕や会見の天幕、大抵この2つの表現で出てくるんです。
Also als erstes beschäftigen wir uns mit der Stiftshütte. Im Japanischen gibt es 2 Ausdrücke, die allgemein gebräuchlich sind. Seinaru Makuya ist der eine, das heilige Zelt. Und das andere, Kaiken no Tenmaku, das Zelt der Versammlung. Und genau so ist es im Deutschen. Die Stiftshütte sagt man meistens, aber man kann auch das Zelt der Versammlung sagen oder das Heiligtum, das würde dem Sena Makuya entsprechen.
Kaiken no Tenmaku, これ出エジプト記25章また40章この2箇所を読めば一番詳しく書いてあるものなんです。
Also in 2. Mose Kapitel 25 und Kapitel 40 kann man genau darüber nachlesen.
これはなぜ会見の天幕として、一番よく現れるのか。
Warum wird dieses Zelt im Bibeltext in der Regel als Zelt der Versammlung benannt?
Man hat im Deutschen meistens den Ausdruck Stiftshütte, aber wenn man nachliest in der Bibel, es wird häufiger genannt als Zelt der Zusammenkunft oder Zelt der Versammlung.
なぜそう呼ばれているのか。会見の広場、あるいは会見のホール。これは大体イメージがつくと思います。ある意味で、この私たちの集会場もそういうものなんですね。
会見というと、共にコンファランスしながら、共に会議しながら、 共に集会を持つというまず表面的な意味があるんです。Das Zelt der Versammlung oder der Zusammenkunft oder der Platz der Zusammenkunft, eine Halle der Versammlung, das kennen wir. Im gewissen Sinn ist unser Raum hier auch so etwas, wo man zusammenkommt, um eine Konferenz zu halten oder eine Sitzung zu haben oder sonst eine Versammlung.
しかし、よろしいですか？ここは非常に大切な、基本的な、一般的なイメージと理解と違う点があるんです。会見というと、誰があったりするものですかと、そこがメインのポイントなんです。一緒に集まって交わりを持ちましょうという意味で表面的に、人間的な意味で会見というんでしょうけれども、聖書で会見の幕や会見の天幕という表現があれば、これはあくまでも神と人、人間が共に会見するという意味に他ならないんです。だから交わりの場だと思いますと、これは間違いです。もちろん交わりだけでしたら、どこでもできることでしょう。しかしここはいろんなルールが詳しいところまで決まってるんです。神との出会いという意味での会見なんです。神と交わるところであるわけです。そういう意味で会見の幕屋なんですね。
Also das Zelt der Zusammenkunft oder Versammlung. Wir Menschen denken ganz schnell oberflächlich an das Zusammenkommen, Gemeinschaft haben miteinander. Aber es gibt einen Punkt, der muss unbedingt hier genannt werden am Anfang unseres Lernens über diesen Text. Hier geht es nicht darum, dass es einen Ort geben soll, wo Menschen zusammenkommen, um Gemeinschaft miteinander zu haben. Sondern dieses Wort Gemeinschaft oder Versammlung oder Zusammenkunft bezieht sich eindeutig auf die Zusammenkunft von Gott mit dem Mensch. Nur deshalb wird das Zelt so genannt. Wo der Mensch mit Gott zusammenkommt und Gemeinschaft mit ihm hat. Wenn man das nur menschlich versteht, denkt man, Hauptsache Menschen sind zusammen und haben Gemeinschaft miteinander. Darum geht es nicht hier, sondern es geht um Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. この会見という言葉の意味、神と人が交わる、出会うという意味がはっきりしないと、今日のこの食材の、お祝いについての学びもわからないはずです。食材の日の大切さ、その奥義は、この会見という言葉にその土台があるんです。神と交わる神には何が必要なのか。そこで結論的な答えなんですけど、その交わるために、神と会見できるためには、食材のお祝いが大必要なものであると。そういう意味の、食材のお祝いです。Also ganz klar gesagt, Gemeinschaft mit Gott haben zu können, aus diesem einen Grund braucht man diesen Tag der Versöhnung. Das ist der einzige Grund, der tiefe Grund für den Tag, den großen Versöhnungstag. Warum wird der so hoch geachtet und groß gefeiert? Damit der Mensch mit Gott Gemeinschaft haben kann. Das ist die Voraussetzung. Sonst kann man Gott nicht begegnen.
人は神の形に似たものとして作られたわけです。これは創世記一章に詳しく書いてあるものです。神ご自身とコミュニケーションを取れるようにと作られたものです。神との交わりがあるようにと作られたものですと創世記に書いてあるんです。
Im ersten Mose in der Schöpfungsgeschichte steht deutlich, wie Gott den Menschen geschaffen hat zu seinem Bilde.Um Gemeinschaft mit Gott zu haben, um Kommunikation mit Gott aufnehmen zu können.
そのために神はご自分の臨在を感じさせ、見せ、
あるいは証明する場所を人の間に設けようとしたわけです。これこそは今後イスラエル人の聖女となるものなんですね。でそれはこの、聖なる幕や会見の天幕となったわけです。神が自分の臨在を証明する場所、感じさせるところであるんです。見る形のできるような形で、見えるような形で、そこに自分の臨在を証明するわけです。Gott hat den Mensch zu seinem Bild geschaffen, aber damit der Mensch auch nach dem Sündenfall noch einen sichtbaren, erfahrbaren Ort habe, an dem die Gegenwart Gottes erleben kann. Deshalb hat dem Volk Israel diese Anweisung gegeben und hat sie diese Stiftshütte bauen lassen als Ort der Heiligkeit und der Gegenwart Gottes. Israel の信仰の中心、礼拝の最も重要な場所となったわけです。Und so wurde diese Stiftshütte zum Zentrum der Anbetung vom Volk Israel und ihrer Gottesdienste.
ちなみに、数十年後にこのモーセがこの作りなさいという命令をいただいた後に、彼らは約束の国に入ってきたわけです。で、そこは次第にこの聖なる幕屋はどこで立たせられるようになったかと言いますと、これは城なんですね。私たちも、第一旅行の時に行ってきた、見てきたところなんですけど、城にこの聖なる幕屋が立たせられたわけです。それは聖女となったんです。そしてその後はどうなったのかと言いますと、ダビデの時代の終わり頃にダビデはこの聖なる幕屋という聖女を作り直そうではないか、しっかりした神殿でも建ててあげようと思いながら、神様にお前はダメだと言われて、その息子ソロモンがしかし神殿を建てることに成功したんです。この中にあるすべてのものが次第に神殿の中に移されたわけです。で神殿ができてからソロモンの時代からは聖なる幕屋は、幕屋としてはもう存在しなくなったんです。消えてしまった。
Also die Geschichte von dieser Stiftshütte ganz kurz in zwei Sätzen zusammengefasst. Nach dem Einzug ins verheißene Land, einige Jahrzehnte nach dieser Anweisung, sie zu bauen, wurde die Stiftshütte schließlich in Silo aufgestellt. Wir waren in Silo auch bei der ersten Reise nach Israel und haben das angeschaut. Und dann, einige Jahrhunderte später, wollte David dieses Heiligtum nach Jerusalem holen, bekam von Gott gesagt, du nicht, aber dein Sohn. Und sein Sohn Salomo hat dann das Heiligtum als Tempel gebaut und der Inhalt wurde dorthin übertragen und die Stiftshütte verlor ihre Existenz. Was mit ihr geschah, weiß man nicht, aber sie existiert nicht mehr.
Nakami, これはさっと通るだけなんですけれども、das ist der Inhalt, da gehen wir nur ganz kurz durch. Nakami wa聖女で、垂れ幕のこっち側は至聖女で、中庭には祭壇があって、水門があったんです。
Also der Vorplatz, das Heiligtum und das Allerheiligste. Im Vorplatz gab es den Altar und das Waschbecken.
祭壇はこれ、生贄の捧げる場所、水門はこっち
で、聖女に入りますと、wenn man hineinschaut ins Heilige,
金の燭台、備えのパンの机、そして香の祭壇、この3つがあったんです。
Im Heiligen gab es diese drei Gegenstände, den goldenen Leuchter, den Schaubrottisch und den Räucheraltar.
で、垂れ幕、重い重い幕、しっかりと仕切るものだったんです。
Und hier war der große Vorhang, der genau unterschieden hat zwischen drinnen und draußen.
Die Shiseido の中にただ一つ、Shiseido の中にはこれですね。
Im Allerheiligsten gab es nur eins. Da gab es dieses hier. これは日本語で契約の箱あるいは証の箱と言われているものです。で、箱の上、箱の蓋としては贖いの蓋、なだめの蓋と呼ばれるこの蓋、金でできたあの天使の像が、2つがあって、その箱となっているわけですね。Und im Heiligtum gab es dann im Allerheiligsten nur noch dieses eine, die Bundeslade oder auch die Lade des Zeugnisses, wird sie auch genannt. Und die hat als Deckel den Sühnedeckel oder auf Deutsch auch oft der Gnadenthron genannt.
これはドイツ語の名前として珍しいぐらいです。Gnadenthron は、恵みの座とも言われる贖いの蓋あるいはなだめの蓋ですね。日本語の聖書の訳は面白いんです。あの新改訳の2版3版までは贖いの蓋とあるんです。4版からはなだめの蓋とあるんです。意味は同じなんです。なだめの蓋、贖いの蓋、恵みという意味がしっかりはあの入ってるんですから、ドイツ語でナーデントロンと呼ばれるようになったんです。今パーニッシュの発表in den neueren Bibeln Übersetzungen hier die Bezeichnung etwas geändert, aber der Sinn ist der gleiche geblieben.
はい、これはあの聖なる幕屋の、外観として今日学ぶもののすべてです。で、今日の食材の日は、この辺で中庭で、大牛もヤギも、ほふって、血を流したりあるいは焼いたりする場所だったんです。しかし食材の日のみのみが年に1回だけはそのほふったあの親木の、血は大祭司が、すくったものを運んで中へ入ってさらに垂れ幕の奥へ内側へ入ってここでこの、証の箱契約の箱のところでそれを流す捧げるということなんです。これは年に1回だけ、奥に入る機会はだから年に1回しかなかったんです。
Und das was wir heute lernen ist, dass am großen Versöhnungstag nur ein einziges Mal der Hohepriester mit dem Blut einer geschlachteten Ziege hier hineingeht und das Blut im Allerheiligsten vor der Bundeslade ausschüttet, das heißt besprengt und ausschüttet. Das ist nur ein einziges Mal im Jahr, dass der Hohepriester da hineingeht.
これは前置きの一つ。後でまた必要です。イメージとしてしっかり持ちましょう。二つ目は、捧げ物の種類。
Das zweite, was wir lernen wollen als Vorüberlegung, ist die verschiedenen Opfer.
で、ここはレビ記1章から4章を読めばきれいに説明してあるんです。捧げ物の種類がいくつあるのかと、そこはいろんなあの学者たちの論じ合いがあるんです。
In 3. Mose 1 bis 4 kann man das wunderschön nachlesen. Es gibt eine gewisse Auseinandersetzung bei den Gelehrten, wie viel verschiedene Opfertypen es gab.
でそこでは4種類があるという学者がいれば5種類がある、7種類があると。これはですね、どっちを見ても正しいなんです。あの種類は大きく分けますと4種類です。でそれぞれの種類の中にまた枝分けみたいなちょこっと意味が違ってくるものがあるんですから、数 の, あの論じ合いができたわけなんです。
Es gibt ganz grob gesagt vier verschiedene Sorten, Kategorien von Opfern, obwohl manche sagen, es gibt 5 Opfer oder es gibt 7 Opfer. Das hängt damit zusammen, dass man zu diesen 4 Kategorien, dass man unter denen nochmal Unterscheidungen hat und je nachdem, wie man das zählt, gibt es da verschiedene Meinungen über die Anzahl der Opfer.
で、今日見ていきたいのは4種類のこの捧げ物の種類。Wir wollen heute über die 4 verschiedenen Opfer ganz kurz einen Überblick bekommen. 1番目には罪の清めの捧げ物。
Das erste ist das Sündopfer oder Schuldopfer.
で、特徴は血が捧げられるんです。血だけです。 肉は祭司たちが食べるために祭司たちに与えるんです。神様に捧げるものは血だけなんです。これは次の清めの捧げ物の特徴であるんです。
Das erste ist das, das Sündopfer und das Sündopfer wird nur das Blut dem Herrn geopfert. Das Fleisch bekommen die Priester, um sich davon zu ernähren. Aber im Gottesdienst für Gott ist nur das Blut verwendet.
二つ目、全焼の生贄あるいは捧げ物。あの捧げ物あるいは生贄という言葉も全く同じです。
Das zweite ist das Brandopfer, auf Deutsch auch oft das Ganzopfer genannt.
で、全焼の生贄は動物は掘った動物は完全に焼かれるんです。完全に神様のために捧げるものです。残るのは何もないんです。はいぐらいです。はいぐらいです。
Also das Brandopfer wird als Ganzes dem Herrn geopfert und ganz verbrannt. Da bleibt nichts übrig, vielleicht ein bisschen Asche.
3つ目、穀物の捧げ物。これは肉は関係ないんです。動物じゃないんです。畑から取ったものを捧げるんです。捧げ方は、植物の一部分が焼かれ、残りは祭司たちに食べるために与えるんです。
Und dieses Speisopfer, das dritte, da wird ein Teil des, in der Regel Getreides oder was man als Früchte opfert, verbrannt, der Rest wird den Priestern zum Verzehr gegeben.
4つ目、和解あるいは交わりの捧げ物。ここは一部分は焼かれるんです。一部分は祭司たちに与えるんです。大部分は捧げる方の自分のものになって、共に主の御前でお祝いしながら楽しみながら食べるものです。
Das dritte ist das Friedensopfer oder das Dankopfer. Auch da gibt es verschiedene Bezeichnungen. Ein Teil wird verbrannt, also geopfert. Ein Teil bekommen die Priester. Und ein großer Teil bleibt selbst für den, der es opfert, mit seiner Familie zum Essen übrig. Dass man es vor dem Herrn sich dankbar freut.als Gottesdienstteil miteinander ist.
一番最後の聖書の中の実例がありますね。覚えてますか？サムエルの、お父さんお母さん、エルカナとハンナと妻二人いたんですけど、ペニンナが城、主の御前に集まるときには、捧げて一分は祭司にあげた後自分で楽しみながら一週間の間に食べていくというお祝いが描かれているんですね。
Also das Beispiel für das vierte wäre die Geschichte von Samuel, der seine Eltern, die der Elkana und die Hanna und die Penina, wie sie nach Silo kommen und dort miteinander fröhlich sind vor dem Herrn und miteinander essen. Das ist das Friedensopfer, das Dankopfer.
今日は食材の日です。このうちのどっちに当たるんですか？今日の捧げ物は。
Heute haben wir es mit dem großen Versöhnungstag zu tun. Welches der vier Opferarten zählt für diesen Tag?
わかりますか？大体はっきりしてますね。
一番目です。食材の日のお祝いは、罪の清めの捧げ物です。
Das, worum es heute geht, ist nur, also unter Kategorie 1, das Sündopfer.
で、これは、私は間違って罪を犯したんだから、これ、捧げ物を、生贄を捧げましょうという、ちょっとしたことではなく、これはですね、丸1年分の。
で、意味は、この私じゃなくて、この私たち、民全体、主の、選びの民であるもの全体として神様の御前で謝罪を求め、そして、許しを求める、告白するという意味のお祝いであるんです。しかしやり方は全く一番目の生贄のように血だけが、神に捧げられるんです。で、この日だけ ら死生のまで入っていって、そこで地を捧げるというやり方なんです。
Also heute haben wir es mit dem großen Versöhnungstag mit dem ersten Typ zu tun, dem Sündopfer, wo nicht irgendjemand für seine eigene Sünde Buße tut, sondern wo das ganze Volk miteinander vor dem Herrn für ein ganzes Jahr Buße tut. Und nur an diesem Tag wird eben dieses Blut, das geopfert wird, hinein in den innersten Vorhang getragen.
3点があります。これは今日は導入が長かったんですから、いつもより短くにしたいと思います。
Wir haben drei Punkte, die mache ich etwas kürzer, weil die Einleitung zu lang war.
生贄は、捧げ物はなぜ必要なのか。
Warum, als erstes, warum sind Opfer überhaupt nötig?
答えは、一言で簡単に、聖書はこのように言ってるんです。人の罪のためにそれは必要です。丸。これは答えなんです。
なぜ必要なのか。Warum sind Opfer nötig? Die Antwort ist eine kurze und ganz klare Antwort von der Bibel. Wegen der Sünden der Menschen. Deshalb braucht es Opfer.
人は神の御前で罪人である。覚えてますか？革の衣の学びをしたときに、アダムとエバは罪を犯した後、エデンの園から追い出されて、しかし追い出される前に、神ご自身の御手から革の衣が与えられたのです。
罪を犯したことによって恥を覚え、不安をになって、そしてお互いから身を隠そうと、思って、神からも神を恐れながら神から逃げようとして、でそこで捕まえられたところでいろいろ教えられて、であなたは罪を犯したからこんな結果になったんだよと言われた後にこの革の衣を与えられた。
革の衣はその時に学んだんですけど、エデンの園の中において最初に血が流されたことの証拠なんです。
動物を殺してその革で革で、人に、服を与えた神様だったんです。
Wir haben gelernt bei den Röcken von Fellen bei der ersten Lektion dieser Serie, wie Adam und Eva in die Sünde gefallen sind, Gott ungehorsam waren und dann sich voreinander zu schämen begannen und Furcht hatten und sich vor Gott versteckten. Und Gott hat sie aufgesucht und sagte, ihr habt dort ungehorsam. Und bevor er sie ausgetrieben hat, gab er ihnen Röcke von Fell und hat dazu das erste Blut vergossen, noch im Paradies, dass er ihnen mit Tierfell eine Kleidung schenken konnte.
これは捧げ物、生贄の原点であるわけです。
そこで罪の意味が理解、正しく聖書的に理解しなければいけないところもあるんです。
Also der Ursprung des Opfergeschehens, des Opfergedankens, warum opfern? Warum Tiere opfern? Der war dort im Paradies, wo es darum ging, dass ein Tier hat leiden, sterben müssen, um den beiden die Folge der Sünde bedecken zu helfen.
Und hier müssen wir ganz kurz darüber nachdenken, was bedeutet das rechte Verständnis von Sünde.
神は聖なる清いお方で、人を清いものとしてご自分の形に作られたとありました。しかし人は罪を犯して、その後には清いものではなかったんです。汚れたものとなるんです。
Gott hat den Menschen als heiliger, gerechter Gott, reiner Gott, hat ihn heilig und rein geschaffen. Der Mensch hat gesündigt und ist damit nicht mehr rein gewesen. Er wurde ein Sünder.
聖女はさっきのこの会見の幕屋は
あくまでも神と人との会見の場所であるわけです。罪を犯した人間はどのように神と会見、出会うことができるのかというところで注目をしなければいけないんです。Das Heiligtum, vorhin haben wir gesagt, ist das Zelt der Versammlung, der Zusammenkunft von Gott und Mensch. Aber wie kann der Sünder Mensch mit dem lebendigen, reinen Gott in Verbindung kommen? 汚れた人は聖なる清い神の御前そのまま現れたらば滅ぼされるだけです。死ぬのです。これもアダムとエヴァに言われた後に何回も何回もモーセを通してこの聖なる幕屋の関係でも言われているんです。今日も読みました。覚えてますか？アーロンがもし地を持たないで入ったとすれば即座に死ぬのだと神様は警告するんです。だから地を持ちながらだけで許されるんですと言われたんです。Wie kann der Mensch Gemeinschaft mit Gott haben in diesem Heiligtum? Heute haben wir es auch gelesen. Gott sagt, wer so vor meinem Angesicht erscheinen möchte als Sünder, der wird sterben. Das hat Adam und Eva gesagt. Das sagt er auch zu Mose im Zusammenhang mit der Stiftshütte. Deshalb, wir haben es vorhin gelesen, deshalb wurde dem Aaron gesagt, nur mit Blut darfst du hinten hineingehen, sonst darfst du nicht hineingehen. 血はこの罪のあがない、罪の許しのために必要なものなんです。ヘブル9章22節、さっきもありましたけど、もう一回見ましょう。これはこの何ですか、生贄を捧げる場所なんですね。で、聖所があって、死聖所はこの後ろなんですけど、Das ist der Ort, wo die Opfer dargebracht werden. Hier ist das Heiligtum ganz da hinten, das Allerheiligste. Wir betrachten einen Vers aus Hebräer 9, Vers 22. それで律法によれば、すべてのものは血によって清められる。と言ってよいでしょう。また地を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのですと。これは霊的な原則の一つみたいに与えられているものです。Das ist wie eine geistliche Grundordnung, die Gott gegeben hat. 罪を犯すことは命と死とに関係のあるものなんです。神の御前では罪人は死ななければ滅び至らなければいけないんです。で、それが滅びないように代わりの命、自分の命でなければ代わりの命、それは血で表現されるんですけど、血を持ち込まないといけないんです。はい、私ではなく代わりに死んだものがあることの証拠はこの血です。血を持ち込むんですね。それで私じゃなくて罪人ではなくて身代わりの動物が死んだからまずなだめがある、なだめられるんです。 Also wenn der Mensch so mit seiner Sünde vor Gott erscheint, müsste er sterben. Und damit das nicht sein muss, bringt er den Beweis, dass ein anderes Leben dafür gestorben ist, nämlich das Blut.Mit hinein und sagt, das Tier ist für mich gestorben, für die Sünde. Und damit erwirkt er Sühne vor Gott. 自分で死なないために代わりの命、代わりの血が必要ですと。これは生贄の捧げる意味なんですね。二つ目。Das zweite, also damit er selber nicht stirbt, muss ein Ersatzleben gegeben werden für den Sünder. Und wir gehen zum zweiten weiter. 食材の日はなぜ年に一回だけか? Warum ist der Versöhnungstag nur einmal im Jahr? 生贄を捧げるべき日は毎日でもいいんです。これはイスラエルのそのモーセの時代にははっきりと決まってた。実は祭司たちは 毎日朝も夜も生贄を捧げていたんです。Geopfert wurde eigentlich jeden Tag.
Zur Zeit Mose kann man lesen, dass die Priester jeden Morgen und jeden Abend Opfer darbrachten.
Nur der Versöhnungstag, nur ein einziges Mal im Jahr.
これこそは大きなまた深い意味を表すものなんです。
深い意味です。一回というのは一年分のスモキの罪がすべて覚えられ、告白され、悔い改めなければならないんです。
そのために、まあ、食材の日 の, あの決まりだったんですけど、大ヤギ2頭を、くじを引いて1頭は主の御前に捧げながら、もう1頭は、このアザゼルの、ところに追い放つという決まりによって、行われたわけです。
その内容は今短く説明したいと思います。
Also der Versöhnungstag heißt, einmal im Jahr wird die gesamte Sünde des Volkes aufgezählt und bekannt und dafür Vergebung erlangt und dazu werden zwei Ziegenböcke genommen. Der eine wird dem Herrn geopfert, durchs Los bestimmt, der andere wird zu Azazel in die Wüste geschickt.
Und darüber muss ich ganz kurz einige Erklärungen geben.
アラノに追いやることによって、まあ、主に捧げる一頭は大体わかります。生贄の捧げることです。地を至聖堂のところに持ち込むんです。
しかしそのもう一頭、アザセールのための、一頭はどういう意味なのかと言いますと、
アザセールという言葉の意味を調べれば大体わかるかもしれないです。
Also was mit dem einen geschieht, der für den Herrn geopfert wird, das ist bekannt, da wird das Blut hineingetragen ins Allerheiligste. Was aber mit dem anderen, der für Azazel in die Wüste geschickt wird, geschieht, was das bedeutet, da sollte man sich mit dem Wort Azazel etwas befassen.
Azazel は、まず一つ目は、アラノという意味も言葉の中に含まれている。アラノに追いやる一頭であるという意味だけなんです。まず一つ目のその意味はアザゼル、
アラノに追い出す、アザゼルに追い出すという意味になるんです。
アラノ、誰もいない不毛の地とあったんですね。もう生き続くことのできないところ、
簡単に言えばアザゼルに持ち込まれたその一頭はどうしたのかと言いますと、まあ、1日2日3日後にでも死んでしまったわけです。
そのまま置いておいてもうどうでもいいや、
後からはですね、ヨシアの時代になった時にどこから崖から突き落としたりする習慣もあったんですけど、必ずそのまま放っておく、死んだままで放っておくという意味はアザゼルにやるという意味だ。
Was mit dem Bock für Azazel geschah? Azazel heißt zunächst die Wildnis. Das steckt in diesem Wort drin, Azazel. Die Wildnis, da wo nichts wächst. Und der Sinn war, man hat den Bock in die Wüste geschickt und hat ihn sich selbst überlassen. Nach zwei, drei Tagen war er gestorben. Später zur Zeit Josuas und später hat man auch diesen Bock am Versöhnungstag irgendwo von einem Abhang hinuntergeschmissen, damit er auch wirklich schnell stirbt. Aber man hat ihn sich selbst überlassen und hat ihn weggejagt.
しかしアザゼルという言葉はもう一つの意味があったんです。アザゼルは悪霊あるいは悪魔の代名でもあったんです。
Aber das Wort Azazel hatte eine weitere Bedeutung. Es war ein Ausdruck auch für einen Dämon oder auch für den Teufel, für Satan selbst.
というのはこの食材の日のやり方によってこのアザゼルのためと決まった一頭の上に祭司は自分の手を頭に置いて、そして一年間のすべて どのようにそのリストアップしたかは書いてないんですけど、すべての背きの罪、すべての罪を次から次へと告白して、もう10回に従っての告白だったのかもしれないんですけど、告白して告白して告白して、これは儀式なんです。で、告白した後、この一頭の親木には民全体の全ての罪が覆わせられてるんだという感じです。で、この罪全体はアザゼル、遠いところ、命のないところ、追い出すんです。そのままそこで掘っておくんです。ここ私たち神の民であるところは罪の場所じゃない。罪の場所は外だ、外へ行け、罪から距離を置くという意味があったんですね。Der Priester hat lange, lange bekannt seine Hand auf den Kopf des Bocks gelegt und alles bekannt, was das Volk ein Jahr lang an Sünde getan hat. Wie er das genau aufgelistet hat, wird uns nicht genannt. Vielleicht ist er die 10 Gebote entlang gegangen, hat Sünde bekannt und bekannt und bekannt. Und dann war es war ja nur ein Ritus. Und im Verständnis dieses Ritus war nachher die gesamte Sünde von einem Jahr vom ganzen Volk auf diesem Sündenbock. Und dann wurde er in die Wildnis wortwörtlich zum Teufel gejagt, Azazel gejagt. Und wurde damit gesagt, die Sünde hat keinen Platz hier im Volk Gottes. Sie gehört raus zum Teufel, weg damit. Und dort sollte der Bock sterben. どうして一回だけなのか。これは大切な意味があるんです。Warum nur einmal im Jahr? Hier gibt es einen wichtigen Hinweis. 神はお一人だけです。唯一の神。Warum nur einmal im Jahr? Gott ist nur einer. Es gibt nur einen Gott. 私たちの人生はただ一つです。生まれた時から死ぬ時までは、これは繰り返しはないんです。唯一です。死ぬことは一回だけです。この有名なヘブル旧書を見てください。Gott ist nur einer und unser Leben ist nur eins. Von Geburt bis Tod. Da wiederholt sich nichts. Und das wird in Hebräer 9 wunderschön ausgedrückt. 人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているです。神の御前に立たせられることは一回だけです。Dass wir vor Gott gestellt werden, ist nur ein einziges Mal der Fall. その時にはどう弁明するのか。頑張って努力しましたが、一つ天国の席をよろしくお願いしますと自ら言うか、それとも神の恵みを受けたのであるからお入りくださいと言われるか、選択はこの唯一一つしかないんですね。自分で弁明しようとするか、感謝して受け取るのか、どうぞお入りくださいと言われるから、これは繰り返しはないんです。一回だけの問題なんです。 Es gibt nur eine Gelegenheit, eine Zeit, wo man sich entscheiden kann. Spreche ich für mich selber vor Gottes Thron und sage, ich habe mich angestrengt, bitte lass mich rein, oder bekommt man gesagt,du darfst da reinkommen, weil man die Gnade angenommen hat. Rede ich selber für mich oder spricht Gott für mich? Es gibt nur eines zum Wählen. 救いの道はただ一つ。Es gibt nur einen Weg zum Heil. 年に一回だけ。これは大切な意味であったわけです。で、そこですぐ三つ目に最後に主イエスキリストの十字架と 食材の日の関係について、最後に、学びましょう。Und deshalb zum Schluss dieses noch das Kreuz Jesu und der Versöhnungstag. Darüber müssen wir noch kurz nachdenken.
聖書は血がなければ罪の許しがないとさっきもあったように言ってますが、もう一つ似たような言葉もあるんですよ。血について。
Die Bibel sagt, das haben wir vorhin, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, aber es gibt noch mal ein Wort, was über Blut und Vergebung spricht.
これはヘブル10章の4節です。Das ist Hebräer 10, Vers 4.
おう人、ヤギの血は罪を除くことはできません。言ってるんです。矛盾ではないでしょうか。
Die Bibel sagt, unmöglich kann das Blut von Stieren oder Böcken Sünde vergeben. Klingt wie ein Gegensatz.
だから年に一回だけであっても、毎年の繰り返しでもあったじゃないですか。この食材の日のお祝いは。
Auch wenn es heißt nur einmal im Jahr, es musste jedes Jahr wiederholt werden.
食材の日のお祝い。親木の血を持ち込む形の食材の日のお祝いは、唯一性という一回性があったとしても、毎年繰り返さなければいけないんです。
Wenn auch dieser Versöhnungstag in Form von Blut von einem Ziegenbock eine Einmaligkeit ausdrückt, muss er doch jedes Jahr wiederholt werden.
なぜ毎年繰り返さなければいけないのか、これですから。だって動物の血は足りませんから、結果的には。
Warum muss er wiederholt werden? Aus diesem Grund, weil das Blut von Tieren nicht ausreicht.
だから、イエス・キリストはこの世に現れてきました。キリストイエスはこの世に現れた唯一の理由は何だったんですか。
神の素晴らしさを見せるため、これはちっちゃな理由でもあったんでしょう。
しかし本当の目的は唯一これだけです。十字架の上で死ぬため、これだけでした。
その理由がなければキリストが神の御子として救い主として現れる必要はなかったはずです。
Warum ist Jesus auf diese Welt gekommen? Nicht um die Herrlichkeit Gottes zu zeigen. Das ist auch eines der Bedeutungen, warum kam. Aber der eigentliche Grund, warum Jesus kam, ist nur der eine, am Kreuz zu sterben. Wenn das nicht nötig gewesen wäre, hätte Jesus als Sohn Gottes und Erlöser nicht erscheinen müssen.
最後に3つだけですけど、3つの御言葉を次から次へと出ますけど、見てこれを深めましょう。
Mit drei Worten möchte ich abschließen, die jetzt eins nach dem anderen kommen, die das vertiefen sollen. Ich zeige erst das Japanische und dann das Deutsche.
まずヘブル9の11から12。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものではな、でない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な、幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。
この最初のところは難しくて、どういう意味だろうと、簡単に言えば天国の聖所の中に入られたんです。地上にある聖所は天国の聖所のモデルだけです。天国の聖所、神の御前にご自分の血を持ち込みながら、ただ一度入られたんです。
Also am Anfang steht etwas schwer verständliches, das heißtDie irdische Stiftshütte ist nur ein Modell von dem, was in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit zu Gottes ist. Und Jesus ist mit seinem eigenen Blut vor Gott selbst erschienen.
あんまり 自分と違う、教派に、関係している、兄弟姉妹を批判する、権利はないんですけれども、それでも一つ、カソリック教理に対して言わなければいけないこと一つここでここにあるんです。 Es ist nicht unsere Aufgabe gegen Menschen anderer Konfessionen etwas zu sagen, aber trotzdem müssen wir hier an der Stelle gegen die Lehre des Katholizismus etwas sagen. カソリック教理はキリストは何回も何回も繰り返しに繰り返しを重ねながら自分の血を流さなければいけないということを教えているんです。これは毎回毎回ユーカリスティだから聖餐式カソリック聖餐式を執り行うときにはキリストは新たに自分の血を捧げているということを教えているんです。だから一般信者はブドウあるいはブドウの液は飲んではいけないということなんです。万が一こぼしたら実際にキリストの血となったと教えられるものがこぼされるんですから、これは大きな罪になるんですから、だから祭司さんたちだけ飲んだりするんですね。でこれは聖書にまるっきり反対してるんです。ここ見ればはっきりしてるんです。ただ一度、ただ一度、ここはキリストの贖いの唯一性、その効果的完璧さ、キリストが十字架の上で死んでくださったあの瞬間に全人類の罪が許され、清められ贖われたんだと言われるところです。ただ私は個人としてそれを自分のために受け入れるかないかの唯一のクエスチョンまだ残るんです。キリストが私は関係ないんだけどクリスチャンじゃないんですから、でも自分のために死んでくださったから私はそれによって救われてるわけではないんです。救いのための扉が開かれました。私はその扉を自分で通っていかなければいけないんです。はい。私の罪のために、キリストも十字架の上で死ななければならなかったと認めなければいけないんです。Jesus ist für die Sünde der ganzen Menschheit gestorben, aber das heißt nicht, dass die ganze Menschheit automatisch deshalb gerettet ist. Er hat damit die Tür aufgemacht durch das einmalige Sterben am Kreuz. Und durch dieses Sterben am Kreuz ist für mich Rettung möglich. Ich muss durch diese Tür hindurchgehen persönlich und damit sagen, ja, auch für mich war es nötig, dass Jesus sein Blut darbringt. Dazu mehr.
第1ペテロ1:18から19です。2です。1ペテロ1:18-19。ご存知のようにあなた方が祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは銀や金のような朽ちるものには、よらず、傷もなく、汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。
Dieses Wort spricht für sich. Ihr seid nicht mit Silber oder Gold losgekauft, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des makellosen, unbefleckten Lammes.
そして3つ目、マタイ27:50-51です。Dritte aus Matthäus 27. その時、十字架にかかったイエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。これは十字架の話です。
Das letzte, das ist aus der Kreuzigungsgeschichte.
天の聖城で奥に聖堂に入って、私たちの理解はそれを想像するためには足りませんけど、
どう想像したらいいのか分からないんですけど、奥に入って自分の血を捧げたこと、自分の命を捧げたことによって父なる神は私たちをあがらってくださったんです。私たちに平安を与えてくださるんです。私たちの罪を許してくださるんです。だから私たちはどうすればいいのか、これで終わりますが、Dadurch, dass Christus sein Blut hineingebracht hat, hat er Sühnung im Himmel, in das Heiligtum, hat er Sühnung gebracht für unsere Sünde, für unser Leben. Was bedeutet das für uns? 地上の聖所で幕が上から下まで真っ二つ裂かれたのは、この天の聖所に行われたことの証拠としての印だったんですね。Was im Tempel passiert ist, dass der Vorhang zerriss, das war ein Beweiszeichen für das, was im Himmel geschah.
もはや聖堂から至聖堂までは自由に入ることはいいよという印だったんです。もはやはヨンキプールはいらないのですという意味なんです。もはや罪は許されているんです。神との和解はできたというあのメッセージなんですね。で、祭司たちはイエス様の十字架の出来事の時ですけど、祭司たちはすぐにでも高い高いはしごを持ち込んできて、もうかなり高い幕屋だったんですけど、垂れ幕だったんですけど、それをまた塗ったりして直そうとしてまた締めたんです。確かにそうしたんです。いらないのに。
Was da geschah bei der Kreuzigung Jesu, das von oben nach unten durchgerissen ist, das war der Beweis dafür, der Weg ist frei ins Allerheiligste. Gemeinschaft mit Gott ist jetzt da, ist gewirkt durch Jesus. Die Priester haben große Leitern herbeigebracht und diesen hohen, großen Vorhang schnell wieder hinaufgestiegen und ihn zugenäht. Obwohl es nicht nötig wäre, Gott hat ihn geöffnet.
神との和解はキリストの自分の捧げた命のみによって与えられます。私にとって残される質問は、これを認めるのか、これだけですよね。
Dass wir mit Gott versöhnt sind, ist einzig und allein das Werk Jesu Christi.Für mich bleibt die eine Frage, anerkenne ich das?
私がすべきことは罪を告白する。はい、私も罪人です。キリストの血が流される必要はありますと認めること。私のためにもある。そして罪から離れる。罪を追い払う。罪は悪魔の世界に属するものだと、それを認めること。そして、恵み、なだめを感謝することです。これは私がやるべきことです。だから最後の質問は、あなたは神と和解されてますか?という質問です。これは、一人一人、本人としてしか答えられない質問ですけど、神との和解、キリストの血によるもの、感謝しましょう。これを黙想してしばらく黙祷しながら自分の中で感謝したいと思います。
Die Frage, die für mich bleibt, ist: Bin ich mit Gott versöhnt? Musste Jesus auch für meine Schuld und Sünde sterben, weiß ich das?
Und weiß ich, anerkenne ich, dass Sünde in den Bereich des Satans und der Gottferne gehört? Und bin ich bereit, sie zu lassen und dorthin zu verbannen? Und bin ich bereit zu danken für das Opfer, das Jesus mir gegeben hat,
und den Frieden, den Gott mir dafür ermöglicht hat, dafür dankbar zu sein. Das ist eine Antwort, die niemand für einen anderen geben kann, die jeder für sich selbst finden muss. Das sind einige kurze Augenblicke still.愛する主よ、あなたは十字架の上で完了したと叫ばれたあの時に、この今ここに生きておりますこの私を思い出してくださいました。ありがとうございます。主よ、私の罪のためにもあなたは自分の命を捧げたことを認めます。どうか主よ、私たち一人一人の罪を清めてください。どうか私たちは贖われた者としてあなたとの会見、あなたとの交わりの時を与えられますように。あなたと和解された者として信仰者として歩むことができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。